ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。本日9月11日未明、予定通りアメリカカリフォルニアサンフランシスコでアップルの新製品発表イベントが行われました。新型 iPhone、 iPhone5S 並びに 5C が発表されました。今日は一日この話題でネット上持ちきりだったと言ってもいいぐらいだと思うんですけれども、iPhone5S、 こちらは非常に新型っぽくですね、いろいろとこう機能が充実して拡張されているんですけれども、 5C の方は iPhone5 とほとんどスペック的にはあまり変わりないようでございまして、iPhone5S は3色ボディがですね、噂になっていたシャンパンゴールド、これそのまま出ました。それからシルバーとスペースグレーという3色で、黒はなくなりましたね。それから iPhone5C の方はこちらは5色でございまして、色はですね、ちょっと今手元で確認しないんですけれども5色です。はい。それからやはり噂通り NTT ドコモさんがですね、 iPhone の扱いを始めるということで、こちらもニュースになっておりました。ドコモ iPhone 販売へ Apple が正式発表ということで、これは IT メディアさんの方の記事ですが、 NTT ドコモ iPhone の販売に踏み切る、9月10日現地時間米 Apple が開いた発表会で明らかにされた、 iPhone の取り扱いを見送ってきたドコモの参入で、国内大手キャリア3社とも iPhone を販売することになり、競争の激化は必至だということですね。さあ皆さん、いかがいたしましょうか。いかがいたしましょうかって言っても、ですね、自分の好きなところを選ぶしかないんですけれども、 iPhone5S、 こちら、先ほど申しましたようにですね、順当な機能の進化が図られているという評価なんですけれども、特にやはりカメラですね、こちらの機能が非常に優れているということで、普通このカメラの性能がアップするというと、こう画素数が増えて、こう精緻な画像が撮れるようになるというような進化の仕方がよくあるんですけれども、これまで iPhone もそうだったんですけれども、今回この 5S のカメラは画素数はそのまま据え置きで、 CMOS センサー、その肝心のですね、画像を捉えるセンサー部分の大きさが 15% アップされているという形での画質向上が図られている。で、この形でのアップグレードはですね、非常にこれはデジカメ愛好家の皆さんに評判が高くて、工学部の皆さんの評価も高かったですね。それからこちら連写機能がすごいですね。1秒間に 10コマの連写が可能で、動画機能もですね、これはデジタルズームが撮影中にできるようになったり、それから1秒間に120フレームによってこれスーパースローが撮れるようになっているんですね。すごいですね。この辺のですね、機能もちょっと早く試してみたいような気がするんですけれども、その他にもですね、指紋認証、やはり噂通りですね、これホームボタンのところに指紋認証機能がついていて、ユーザーの指紋をパッとこう読み取ることでロックが解除される。今までのようなパスコードによるロック解除が必要なくなるというところも大きな進化でございますね。とにかく今回のこの新しい iPhone、 IT ジャーナリストの林信樹さんも書かれてたんですけれども、初めてこう選べる iPhone が出てきた、今までなかったですよね。この、もちろん色とか容量はバリエーションはあったんですけれども、2機種という形でですね、 5S と 5C が同時に出るというのは、これこういう形は今までなかったの。そして面白いことに、今回この iPhone5 がなくなる方向らしいですね。そして 5S、5C、そして 4S が残って、 これらが同時に販売されるという形になるということで、これもちょっと面白いなと思いました。まあ、いろいろですね、こちらに記事貼っておきましたので、まだそちらの方で詳しくご覧になっていらっしゃらない方、ぜひ見ていていただけたらと思います。まあ、今回のいろんな情報をつらつら眺めててですね、やはりこう思うのは、少しずつアップルさん変わってきてるなというのが正直なところですね。ドコモさんとの契約もそうなんですが、さすがにちょっとそのドコモさんのロゴがつくという話はなくなったようでございまして、今日ネットに上がっていたドコモさん用の 5C の日本にはちゃんとアップルさんのマークしかついてなかったんですけれども、それでもやはりどこかドコモさんと妥協したところがあるのかなと、その D マーケットの問題とかキャリアメールの問題とか、その辺はどうなったのかちょっと分かりませんけれども、とにかくそういう形になった。それからこの iPhone5S のですね、オフィシャルサイトのところに特徴の部分にですね、こう非常に興味深い文言といいますか、進み続けるものという大きなヘッダーがついてまして、目的を持った創造、徹底的に重ねた熟慮、圧倒的に精緻な仕上げ、それが iPhone5S を作りました。技術的にできるからという理由だけで作ったのではありません。真に人の役に立つ技術を形にしたのです。ただ次の製品を作ったのではありません。次はこうあるべきだと信じることを形にしたのです、というふうに書いてあるんですね。これこの iPhone5S のサイトののっけのところに書いてあるんですけれども、以前ご紹介したアップルのサイトのコンテンツ、デザインドバイアップルカリフォルニアにもちょっと通じる部分があるんですけれども、やはり人の役に立つものを作るんだというその方針というか理念をですね、こんなにはっきりアップルさんが打ち出したことは今までなかったような、もちろん使いやすいものになってます、もっといいものになってますということは今まで言ってきたんですけれども、その辺がですねちょっと変わってきたのかなというような気がちょっと今しております。はい、いずれにせよ早く手に取ってみたいです。 iPhone5S そして 5C。 さてその iPhone で使うためのアプリですけれども、まずですね、今回他のちょっとポッドキャスト番組ですけれども、ハイスピードアップルシーズン2、皆さんお聞きだと思います。拓也さん、コマーシーさん、ケイセンさんによるアップル系ポッドキャストですが、こちらでですね iTunes アップストアのオープン5周年を記念して、今までの中で自分のおすすめの iPhone アプリを5つずつ挙げられたんですね。でコマーシーさんが挙げられた中にグッドリーダーがあったんですけれども、このグッドリーダーどういうふうに説明しようかっていうところでちょっと悩まれていた部分がありまして、これ何アプリと言ったらいいのかなっていうところから話が始まってたんですけれども、もうすでにですねグッドリーダー有名ですから、よくご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、もしその辺でですねちょっとよくわからないという方いらっしゃったらですね、ちょっと打足ながら補足ですけれども、要するにグッドリーダーストレージアプリです。ストレージというのはディスクにこういろいろ管理したりするですね。でこの iPhone を使い始めてですね、いきなりこうびっくりしたのは、普通のそういうパソコンとかモバイルデバイスにある普通のファイルマネージャーがないということですよね。要するに各アプリごとにはあるんだけれども、全部に共通したそういうファイルを管理するところがない。で当初グッドリーダーというのはそれの代わりとしてですね非常に重宝しました。でクラウドのデータをこう利用するときにも使うんですが、やはりこうローカルでですねいろいろファイルを入れて閲覧したり見たり持ち歩いたりというようなことに非常に長けているアプリかなというふうにも思うわけでございますが、なので最近ですねいろいろクラウドでいろいろできるようになったせいで、このローカルストレージアプリとしてのグッドリーダーちょっと存在感が薄くなってきているような気もするんですが、やはり入れておいてそのまま非常に便利なアプリですので、これからですね iPhone5S5C ドコモさんから買おうと思っている方はですね、グッドリーダーぜひとも注目でございます。改めてリンク貼っておきますので、ちょっと記憶に留めておいていただけたらなと思うわけでございます。これ意外と知られてないかもしれませんが、グッドリーダーこれテキストエディターもついてるんですよね。新規のテキストファイルを作って入力することも可能です。さて今月9月28日はもう早くも au gm 東京旅行演習は予定されております。3時からアクロスホールで 行いますので、スタッフの皆さんぜひともご参加のほどよろしくお願い申し上げます。工画部展示会10月12日13日に予定しております。こちらの作品も募集中ですので、会員の皆さんはぜひサイボーズライブご意見箱の方をご覧ください。それではユーモア本ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。